ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JS2AZO 森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH 伊予と
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、 AI プログラミングによる電子工作ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
現在 CQWWCW 真っ盛りですけれどもね、
はい
はい、月曜日の朝8時59分までということなんでね、うん、まあ、UTC なんで日本時間9時間ずれますんでね、
はい、
ということでございます。 ARRL の11月18日付のニュースからです。ARR back ready to file 2500 over ham radio license applicationsFCC extends the renewal filing deadline ということでね、
はい、
はい、アメリカの、ね、政府機関がね、まあ、とある理由で43日間停止しておりましてね、
はい
はい、この11月13日に、ね、再開したのを受けましてね、はい、FCC が免許更新期限の延長を発表しましたということです、はいはい、まあ、これね、FCC の免許更新という方は、ね、結構私も聞いててね、
うん、
うわという感じで出したんですけど、本当に止まってましたからね、
うん、
まあ、日本ではありえない感じがするんですけど、
そうですね、
はい、で本当に止まってましたんで、あの2500以上のライセンスの、いわゆるアプリケーションっていうんですけどね、
はい、
要するに更新したいという人がおるのに、うん、受け付けられないと。
そうですよね、ここで2500って言ってるのはあの 新規だと思うんですよね。
ですよね、
あ、そうかそうか、アップグレードを含めてね、うん、
あの リニューアルじゃなくてね、
リニューアルじゃなくて、うん、ボランティアエグザミナーが、
うん、そうですね、
が2500もたまったってことですね。
ARR からね、あの試験はもう通常より行ってくださいということだったんで、
はいはい、
どんどんたまってますよね、
当然ながら。そうです
よね、はい、ということでね、あの、はい、まあ、特に僕ら気になるのがね、あの、免許更新ですよ、先ほどちょっと言ってましたけどね、
はいはいはい、
でということで FCC が免許更新の期限を延長してくれると、
うん、
だからリオさんもなんかちょっと引っかかってるという、
は
い、
あのちょうど止まった日の翌日が私のリニューアルスタートの日だったんですよ、
うん、
で入ったんですけど、まるっきりシステム ULS 動いてなくて、
うん、
でずっと見てて、先週の週末にちらっと見たんですが、うん、混んでます。
なるほどねということで FCC もね、この10月1日からねの更新をね、あの来年の3月5日までにね、結構長い間更新期限をね、伸ばしてくれると、3月5日を更新期限とすると、
うん、10月に入って止まってから3月5日までの方、そうですね、全てを3月5日までを更新期限とするというふうになってますんで、
うん、
だいぶ伸びますね。
そうですね、
だいぶ伸びましたんで、
うん、はい、
今度は忘れないのしたいと、
うん、そうですね、
ですよね、
はい、混んでるから後回しってやると忘れちゃいますからね、うん、
とりあえず今後回しになってるんですけど、どっかでもう一回リマインドしなきゃいかん感じ
ですね。そうですね、
はい、
まあ、ということでね、 FCC 免許の、ね、更新待ちの方はね、これから手続きできますのでね、ただなんか先ほどのリオさんの話じゃないけど、結構混んでるということで、今はまあ当然ながら、は
い、もう少し待った方がいいかもしれないけど、はい、お忘れなく、
忘れなく
ということですね。
はい
はい、
まあ、あの万が一忘れてもね、2年間の猶予はまだありますんで
、
うん、ただあのその間あの電波出せないですから、
ね、そうですね、うん、
はい、ということで、あと最近のポターの状況、まあね、あの森林さんご参加いただいてますんで、ちょっと状況をお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
あ、はい、そうですね、最近11月初めになんですけども、日本の新しい公演が追加されています。鳥取福井が1公演ずつだと思います。あとはあの、はい、愛知が10公演増えてますんで、10個も増えちゃったんで、これ新しいとこね、今結構盛り上がってるんですけど、みんな行きますんでね、周辺のアクティベーター大盛り上がりっていう状況になってると思います。
よくまあ10個も見つけましたね。
そうですね、これ結構皆さん自分の周りにも対象の公演あるよということでいろいろやられたんだと思うんですけどね、
うん、
結果的に今回多分秋まだね オタのジャパンのサイトにそうやって正式にあの案内は出てないようなんですけども、まあ、あの 春にはね、JP の2110まで追加されていたんですけど、それ以降2111からあの2122まで多分今回増えたんじゃないかなということで思います、はいはい、ということで今ね、はい、あの盛り上がってやっておりますね。そんな状況になってますね。私もアクティベートしに行きたいなというところなんですけど、まだ行けてません、はい、そんな状況です、
ね、あのアクティブなアクティベートの方はね、もうあの大体行き尽くしたという感じで、新しいのが出るとすごくワクワクしますよね、
うん、そうですね、はい、今日もあの何人かね行って、その公園でみんな一緒にアクティベートしているような、そんな状況も聞こえてきましたので、
そうだ、
はい、ということで盛り上げたいと思います、
はいはいはい、ありがとうございます、うん、今日の話題ですけれども、 AI プログラミングによる電子工作ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
この今日はですね、ハムのラジオ始まって初めてかもしれない、
はい、
プログラミングを行う電子工作の話、
はい、
ということでね、
え
らいことが始まりましたね
今までやったことがなかったですよね。そういうこと
ですね、
はい、
はい、あの結構昔に比べたらプログラミングってやりやすくなってるのは事実ですよね。
そうですね、
うん、でまあ、CPU もね、あの特にラズパイが出た時がかなり大きな変化点やった気が私するんですけどね、うん、じゃあ、まあ、僕らの アマチュアの中に浸透し始めた、
はい、
ひょっとして初めての CPU かもしれないですね、
はい、
まあ、それまではね、私の時代になると LKIT16 とか、ね、Z80 とかね、
そう、私もそういう、ね、その時代なんですよ、
はい、
はい、
というので遊んでましたけども、でも今のラズパイ以降のやつは、まあ、今回ね Arduino ということでね、
はい、
ご紹介いただくんですけども、もう本当非常に身近なものとしてね、
はい、
あの普通のパーツ屋さんにちゃんと置いてあるという、
そうですね、
うん、
だいぶ広がってます。
ですよね。
はい。
で、まあ、その、電子工作プラス、
ええ、
今度はプログラミングが今度入ってきますので、
はいはい、
ハードとソフトと。
両方ですね。
ということでね。
ええ、は
い。で、まあ、初めてのプログラミングということで、
はい。
うん、担当誰とか言って
。いや、実は、今週もディレクターが担当で、はい、先週もやらせていただいて、今週もということになっちゃいますけども、はい。
はい、はい、ということで、
ええ、
もう今日はディレクターにもここでバトンタッチ、
はい、
しましょうか、
はいはい、
ではまずは何をお作りになったかというところからね、
ええ、
お願いいたします、
はい、アマチュア人工衛星を自動追尾するローテーターを作りました。
もうそこまでスキップして飛んじゃったんですか
、そこまでなんか LED をチカチカさせるのをふすっ飛ばしてですね、はいはい、ここまで行っちゃいました。
大体まずそれですよね、ええ、
あ、まあそうですよね、
LED をつけると、
それは1回ぐらいやりましたけど、
うん、
もう最初に目的を決めて、そこから逆引きじゃないですけど、うん、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないっていう感じで、うん、実は戻ってきたような感じになりますね、
はい、
で実は私最近人工衛星にちょっと関心がありましてですね、 ISS 受信したりその他の衛星も受信するのをいろいろやってるんですけども、回転しないような、ね、普通の固定のアンテナでも受信できるアンテナがあるのでね、そういうのを用意すればいいんですが、できれば回して、まあ、回るアンテナで衛星に、ビームを向けてみたいと、そんなふうに思いましてですね、いろいろ検討を重ねてきました。
うん、衛星というとね、やっぱり行革ローターというのがね、
必要ですよね、
出てくるんでね、
はい、
結構あれ高いんですよね、行革と、
はい、
2つ入ってるローテーターのね、
はい、ESさんのやつは無線機よりも高いかもしれないくらい。
そうなんですよ。
ローテーターが出てはいるんですけど、しかもかなり重さもあるんで、設置する際にはしっかり設置しないとダメなんですね。
うん、
まあそういうことで、お金もないのでなんとかならないかなと思って、それなら作っちゃうべと。自分で作ることにしました。
うん、でもよく、決心つきましたね。
つきましたですね。他にはローテーターは普通に水平のローテーターを作ってらっしゃる方がいて、制作例なんかを出されてるんですよね。 だそういうのも見て、あ、作ることできそうだなと、そういうのヒントになってます。はい。で、今回は仰角もついて、上下左右動くローテーターを目指して作りたいと思います。
だから結局、衛星用の普通のローテーターなんですよね、
はい、そうですね。大きなアンテナは難しいですけど、小さなアンテナならできるという、うん、制御できるローテーターになります。
なるほど。
で、実は衛星を追いかけるためのその方位ですね。方位とか仰角っていうのは、公開されているデータがあって、そこから計算すると、わかるようになってて、何時何分何度、どの方向っていうのが全部計算できるようになってるんですね。それがアムサットで発表されているので、その情報をもとに自動的にコントロールしてみたいなと、そういうふうに思ってました。で、まずハードウェアなんですけど、やっぱり、まずハードウェア、モーターが必要ですから、どんなモーターを使おうかという、いろいろ考えたんですけど、まあ、水平方向は普通のローテーターと同じような、DC、直流モーターを用意しました。で、今回は、ギアードモーターって中にギアが入ってですね、1分間に2回転ぐらいしかしないようなゆっくり回るモーターを採用してます。で、これをいつもの大好きな MB パイプの中に仕込みをしてですね、位置を固定して、回るようになってます。だから今度は仰角ですね。仰角方はどうしようかなと思って、この仰角制御が難しいんですよね。やっぱり自作するのは。で、いろいろ機構も考えたりしたんですけど、なかなかその手軽にできる方法はないんで、なんかいろいろ眺めていたらですね、ダイヤモンド製のですね、モービル用の電動機台ってあるのご存知ですか？
車によくつけてるやつですよね、皆さん。
あれが90度こう倒れるんですよね。
う
ん、
そう。
そうですよね、うん。で、90度また起きますよね。
だからよくトンネル入る前にね、はい、下ろすときに。
あ、そうそうそう、駐車場入れるときとかね、うん。
そう。使うんですよね。はい、友達もつけてますわ。
はい、あれを利用してやろうと、
うん、
あれが90度動くんだからあれ利用しようよっていうことになりました。で、中古品を探して手に入れてですね、さっきのローテーター、水平に回るローテーターの上にポンと固定してあげると、そうすると水平に回るローテーターと上下に動くローテーターが出来上がるということですね。はい。そういうモーターが決まって上下、左右、上下左右に動くことが分かったので、次は自動で制御するために、コンピューターを選ぶことにします。で、いろいろ今、入門用のコンピューターがあるんですけど、実際今の角度とか方位をどうやってコンピューター側にフィードバックするか、制御する方はそんな難しくないと思うんですけど、今実際にどっちの方向向いてて何度になってるかっていうのはなかなか難しいと。じゃあどうしようかなと思っていろいろ考えてると、最近地磁気センサーなるものがあってですね、ドローンに使うためにセンサーが今結構安く出てるんですね。じゃあこのセンサーを使ってやろうということになりましてですね、そのセンサーを使った上でコンピューターから制御しようという結論になりまして、いろいろ探ってみました。で、さっき言ったように衛星を通し、コントロールするためにはデータがあって、データに基づいて、ちゃんと制御できるんで、コンピューターの中で全部やっちゃえばいいんですけど、そうすると、衛星だけで300も400も500もあるので、とてもじゃないけどデータがまとまらないので、外から制御してあげようということで、Android アプリに LookForSat というアプリがあるんですね。で、これが選んだ衛星の軌道計算をしてくれて、Wi-Fi もしくは Bluetooth でデータを送り出すという、機能を持ってます。で、普通はいろいろ仰角ローテーターとか大きなローテーターを動かすのが多いんでしょうけど、私はそれをそのまま利用するということにしました。
これは自分のいるところの緯度経度って入れるんですよね、はい、
入れます。で、Android アプリですから自動的に分かるんですよ。最近 GPS 内蔵してますからね。
あ、なるほどなるほど、
なるほど。自分の位置を
スマホの、
そうそうそう、
GPS のデータから
自分の現在地を掴んで、
ああ、なるほど。
はい。で、それをもとに、仰角と方位を計算してくれるということができます。
ということは、まあ、25メートルか50メートルの精度でやれる、はい、ということですよね。
そうですね。
うん。
で、まあ、アマチュア用の、小さいアンテナ使えば、そんなに精度は必要ないので、大体向いてればいいという感じにはなりますけども。
まあ、指向性の幅があるから、
はい、そうそうです。
少々ずれても大丈夫よということですよね。
そういうことですよね。
なるほど、なるほど。
うん。で、そういうソフト、アプリが 前見つけてたんで、そこに Wi-Fi とか Bluetooth ついてるのを思い出して、それを採用することにして、じゃあ、その、ローテーターのコントロール用のコンピューターに、LookForSat からデータを送り込んでやればいいと。そうすれば、そのに従って、ローテーターを置いてくれるだろうと。で、ローテーター自身は自分の今の角度と方角は内蔵のセンサーで掴んでるはずだと。そうすると、その差で、自分があと何度回せばいいかっていうのが、自動的に計算されて回るはずだということで、このコンピューターを採用して、このコンピューターを採用しまして、作り始めました。
ということは、ソフト自分で書かないかんことですね。
そうなんですよ、
うん、
ソフト自分で書かなくちゃいけないんですね。
それ結構大変ですよね。
大変だと思います、はい、
ねえ、
はい、で、その Wi-Fi とか Bluetooth とかな搭載されているそのちっちゃいマイコンを探したんですけど、こう実はいいものがありましてですね、シードスタジオっていうところのシャオシリーズというのがあって、シャオ ESP32C6 という今回は選んだんですけど、
シャオってあの小さいですよね、
中国語で小さいですよね、
はい、
でこの ESP が載ってるやつで、これは Bluetooth Wi-Fi が載ってるんです。で大きさがだいたい2センチ四方ぐらい、
はい、2センチ、
そう、基板の大きさがね2センチ四方ぐらいで、ものすごく小さいんですよ。
そこに、
はい、
Bluetooth が乗っている、
乗っている、 Wi-Fi も乗っている、
Wi-Fi も乗っている、
CPU も入っている、周辺機器との制御端子もいくつか、はい、十分じゃないですけどいくつかついている。
基板にあのパターンでアンテナがついてるから、もう、ね、はい、あの Wi-Fi とか Bluetooth のアンテナも
内蔵と、アンテナもいらない、
アンテナもいらない、アンテナも一応外部アンテナつけられるようになってますけど、
はいはいはい、
アンテナも内蔵、ですよ。
それ CPU って、
はい、
アームですよね。
アーム、
何ビットのマシンなんですか。
これ何ビットだっけな、
16ビット
なのかな、うん、
メモリもそんな大きくないですけどね。
メモリも
今の時代にしたら多分何キロバイトのはずですよね、確かね、ちょっと仕様が。
そうですね、まあ、ものによりますけど、16K とか 32K とか、はい、その程度だったと思います、ね、
確かその程度です。
まあまあ、あんまり複雑なことはできないと。
そう、あんまり複雑なことはできないですけど、なんせ2センチ四方で、お値段がすごいんですよ、1300円。
はい。
1300円。
1300円、そこまで入って、
はい、
今あの、Bluetooth のあれだけでも。
ええ、
数千円ですよ。
そうですよね、
まあ、USB のドングルとか買ってもね、それぐらいするんじゃない
ですか。しますけど、
2,3000円はしますよね。
はい、しかも認証取れてるんです、これもね、
技的ですよね、
はい、ちゃんと番号を調べてあの検索したら出てきました。
安っそのためだけで買ってもいいような感じですよね、
そんな感じで専用にしてもいい感じです、
ねえ、
まあ、そんな CPU を見つけたのでこれでやろうということに決めました。
この値段だとなんか他にもいろいろやってもいいような気がしますね。
そうですね、
遊べそうな基盤ですよね、
ですから皆さんもあのこれいろいろ採用していただいて、いろんな遊びできますから、試していただけるといいかなと思います。
うん、ちょっと後でその、はい、ソフトの話もしっくりと聞いてみたいというふうに思います。
はい、
はい、
それであと必要なもの、例えばあの先ほどのセンサーが必要ですよね。で方位とか方角とか探さなくちゃいけないんですけど、それにピタッと北を向けたいので地磁気センサーのついたセンサーを探しまして、これが BNO055 という IC チップが載ったセンサーがありまして、これを採用しました。
はい、これ磁気センサーですよね。
磁気センサーです。
ということになると磁北の北になるんですね。
はい、磁北が求められます。だ正確な北とはちょっとずれるかもしれないですけど、
真の方向とはずれるんですよね、
かもしれないですけど、
はい、
まあさっき言ったようにそんなに精度を要求しませんから、細かいことはいいかなと、う
ん、これ何度かずれてるんですよね。
何度かずれてると思います。ちょっとその正確な数、はい、あの数字は分かりませんけど、
はい、
私は実験用ですからまあいいかと、あんまり気にしないことにしました。
なるほど、うんうん、
確か国土地理院が地北の、はい、震の北のずれって確か発表してますよね、何年か1回。
そうですか、
うん、確かだいたい西に7度とか8度とかそういうのがあるんですよ。
結構ずれてますね。
結構ずれますね。であの日本列島の中でも場所によって違ったりするんで。
はいはい、そうですよね。
北に行くほど ずれが大きくなりますよね。
ああ、うん、そういうことですね、
うん、まあこんなでもソフトウェア的にいくらでも解決できるっていうことですよね。
ずらしちゃえばいいって話ですからね、うん、データを求めて、 で、あと DC モーターを、ね、あの制御するために制御用の IC が乗ったドライバーの基板があるんですね。
はい。
で、これ DC モーターを反対側に回すときはプラスマイナス入れ替えますよね。 逆方向に伝え替えるんですけど、
そうですよね。うん、
それを制御してくれる IC がちゃんとあるんですね。
お
お。で、それが基板に乗っていて、2回路乗ってるやつがあるんです。これがね、2500円ぐらいで買えるんですけど。
なんか CPU 本体より高いじゃない
です
か。
そうなんです。今回は CPU より本体より高くなっちゃいました。
うん。
で、うん。で、一応あの、DC ドライバー 12V のやつを、うん、駆動するので、小さい方のスピンとかついていて、電流が流れるようになってるんですけど、これが、やっぱり出来上がったものがあるので、それを採用しました。で、外から簡単にあの、01とか010を入れ替えてあげると反転するとか、うん、なんかそういうことが簡単にできるようになっているので、うん、CPU とは相性がいいです。
なるほどなるほど。これだけやってもまだ10センチの基板に乗りそうですね。
あ、まだまだ、そうですね。全部乗っけても、最終的にきちんと配信してあげれば10センチ10センチぐらい乗りそうですね。
そんな感じですね。
はい、うん、小さくなります。
恐ろしくちっちゃいですね。
ということでハードウェアはこんな感じになりましたので、はい、次のコーナーでソフトウェアの話をしたいかなと。
そこを聞きたいですね。
はい、
はい、
JI2HSU タナヤンです。今日はカンハムへやってまいりました。ハムのラジオ
では、引き続きまして AI プログラミングによる電子工作ということで、はい、ディレクターよろしくお願いいたします。
わかりました。じゃあプログラミングしなきゃいけないんですよね。
ハンダコテでいろんなものを作る代わりにプログラミングという感じですよね。
そうなんですよ。で、この私あの実は40年前にしてあのベーシックを触ったっきり全然経験がなくてですね。で、今回 C 言語なんですけど、 C 言語もほとんど触ったことないというそういう状態でありました。で、 LED チカチカさせることはなんとかなったんですけど、さあそれからどうしようかなと。これは一から勉強し直して何年かかるか分かんないななんて思ってたんですけど、
はい、
いろいろ最近ちょっと検索してみるとですね、どうも生成 AI のあるものが今いっぱい出てきてますよね。いろんなところから出てきてますね。プロバイダーが出てきてますけど、
はい、出てきます、
はい、
だよね、
はい、実はそこにですね、こんなハードウェアでこんなプログラムを作りたいって投げるとですね、ちゃんとハードウェアの回路図を示してコードまで返してくれるってことが分かったんです。
うん、すごいんですけどね。
すごいんですけど、自分で書かなくてもですね、ちゃんとコードを書いてあの出力してくれるってことが分かったので、早速これはやらなきゃいけないということで試してみました。
そもそもアルディーノって C なんですよ、は
い、
ね、
アルディーノ IDE ということでコンパイラーが提供されてました。
IDE はコンパイラーの略ですよね。
ええ、
略称なんですけど、もともとの言語なのか何なのかなと。
C だと思いますね。
言語は C。
C、
なるほど。まあ非常にあの一般的ですよね。
はい、
でそれ用のコンパイラーがちゃんとあって、
はい、
基本的にはそのどっかから持ってくるということ、まあ、AI 使うまでには自分で組んだやつをそこにコンパイルして使えば動くっていうのが、
は
い、
そうですそうです。
第一段階ですよね。
はい、で、Arduino のいいところは、ライブラリーがたくさん用意されてましてですね、さっきのハードウェアも BNO055 という、あの、チップを使ってますけど、それを、基盤にして販売しているところがちゃんとライブラリーを提供してましてですね、
はい、
ソフトが簡単にできるような仕組みになってるんですよね。ライブラリーから読み出すだけで。
あ、それを組み合わせていけば出来上がるという感じなんですよね。
そうなんです。うん、そういうライブラリーを出来上がっているものとずっと組み合わせていけば、希望のものができるようになるという仕組みになってます。
センサー あのデータシートを見ると、なんか何ビットのこれをどうしてこうしてなんかするっていう計算式が載ってるんですけど、とてもとてもそんなのやってらんないんで、
はい、やってるん
です。ライブラリー使った方が絶対楽ですよね。
はい、楽です。だいたい理解するのにすごい時間かかって、さらにプログラミングが、ね、やると大変なことになっちゃうんですけど、ライブラリー持ってくると一発で動くようになります。
で、その上でなおかつ AI がやってくれる、
はい、はい、AI にですね、どういったことを投げるといいのかっていうのはあるんですけど、
はい、
私がやった例なんですけどね、まず最初に俺はどういう装置を作りてんだっつって宣言します。
それは英語で、
日本語で、
日本語で、
はい、
はいはい、
私は人工衛星を自動追尾するための装置を作りたい、
はい、
というふうに宣言しました、
はい、
で、じゃあハードウェアは何を使うの。ハードウェアは、シャオの ESP いくつを使う、 DC モーターを使う、強軸センサーを使う、で制御用ドライバーはこれ使う、であとプログラミングの生産環境、生成の環境は RD の ID を使うんだということをまず仕様を並べました、
はい、
それから、細かいところ、動作の細かいところもさらに並べました、
はい、
で装置には Wi-Fi 接続された Android からデータがやってくるよと、でここには行革と方位のデータが送信されてくるからそれを受信してねと、でそのフォーマットはこうこうこうなってますよと、ABC 点 DC 等が方位で AA 点 BB が方角とかいうのが来ますよっていうのを全部指示します。それからモーターは2台接続するんだけどそれぞれ水平と垂直方向を役割しますとかね、
はい、
でモーター制御は一応オンオフコントロール今回したやったんですけどスピード制御をせずにただのオンオフでやるよとかそういうのを細かくある程度細かく日本語で指示しました、
はい、
でさらにですねフローチャートのようなものを言葉で文章で並べて書いてます。
お何をしたら次はこれやってねと、
はいはい、
でこの計算してね
そうそうそうです
出力してねっていうことですよね。
そうですそうです。今回はまずスイッチオンしました、初期化とキャリブレーションしてね、センサーを初期化した後にモーターをぐるぐるっと回してちゃんと音楽が出てるか確認してねっていう、うん、でさらに Wi-Fi 接続をしてね、で接続したらデータを受けてそのデータに従って方位と行革をちゃんと制御してねっていうことを並べてます、
はい、それを日本語で
日本語で、
はい、
だから多分10分もあれば思いついたらザーッと並べてできますよね。
そこで、うん、でも重要ですよね。
重要です。
そこで漏れたら何もやってくれないですもんね。
はい、ただ漏れて何もやってくれないんですけど、まず一回やってみて、投げてみると回答が返ってくるんでそれに合わせて、はい、コードまで全部プログラミングコードが書かれて出てくるんですね、
はい、
でハードウェアはこれとこれつないでください、なんとかの2番となんとかの1番つないでくださいっていうことも AI さんが回答してくれます。
物理的な配線も指示されるわけですね。
はい、はい、CPU の1番と、センサーの2番をつないでくださいっていうふうに出てきます。
ほう、
でコードも書かれてくるんですけど、だからコードができているのでそれをそのままコピーしてとりあえずコンパイルして走らせてみます。
怖い
怖くないですよ、ちっちゃい CPU ですから。で、うん、動くかどうかやってみて動けばラッキーだし、じゃあ動かなかったらどこがどう足りないのかっていうのをちょっとよく見極めてですね、
うん、
例えばフォーマットがちょっと間違ってたとか角度センサーの、うん、センサーの取り方が X と Y を間違ってたとか、そういうところをもうちゃんと見極めて、うん、もう一度さっきの仕様書とフローチャートとかを書き直します。
より詳細に書くわけですね。
そうですね、より詳細、はい、現実に合った希望に合うような形で書き直します、う
ん、なるほど。
でもう一回 AI さん投げちゃうんですよ。
で自分でデバッグするより AI さんがデバッグやってくれてる感じです
ね。そんな感じです、まあ、デバッグのところは私がやりますね。
そのネタは提供するけど
そうそう、
ソフトの実際のデバッグは AI さんがやってくれると。
そういうことです。
そんな感じなんですね、ええ、
でそうやってそうするともうさらに詳細に書いてまた投げてあげるとまたコードを書いてくれるのでそれで走らせます。
おお、なるほど、
はい、でそうすると大体出来上がってくるので、出来上がってくる頃にはだいぶそのプログラミングコードの中身も自分で理解してるので、
うん、
今度はちょっとした修正は自分でできるようになります。
そうするとどんどんどんどん良、はい、くなっていく。
良くなっていきます。
で あとはそのメモリーが足りるところまで大きくしても大丈夫よと。
そうですね、そんな感じでプログラミングを繰り返して精度の高いものを作ってきました。
まあ、トライアンドエラーの繰り返しで良くなっていくよと。一番最初でも動くよと、とりあえず。
とりあえず動きます。
何らかの挙動は示すよと。
はい、全く動かないかもしれないけど、それはそれなりに何回やってくれますんで、うん、どこが悪いかっていうのを探してあげるってことは重要なんですけど。
なるほどね、
トライアンドエラーでできます。
はい。
はい、
それでハードができあってソフトができました。
できましたということですね。
配信しましたということですよね。
そうですね。
その後は、
はい、その後はまたじゃあ次のコーナーでということにしましょうか。
そうですね。
はい。
はい。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita。
では引き続きまして AI プログラムによる電子工作ということでお送りします。
はい。で動いたかっていうと先ほど言ったように動いてますね、う
ん、動いてます、
はい、
ちゃんと動いてます。
ちゃんとまではいかなかったのでいろいろ、うん、中身を眺めながら動作を見ながら、あ、ここのとこ違うな、ここのとこ違うなというのは 見つけるようなちょっと努力はしてます、う
ん、なるほどね、
はい。
これ修正するときは AI さんに投げる文章を、はい、修正する感じなんですか。
あ、それでもいいんですけど、うん、実は AI さんあのお金をいっぱい払えばちゃんとやってくれるんですけど、うん、全くタダでやろうとしてるので、1日何回まで決まってるんですよ。
なるほど。
何回までお話聞いてくれるけど何回以上はちょっとアップグレードしてね、うん、お金払ってねってことになってるので、うん、じゃあそれは諦めて自分で考えます。
なるほど。
はい。
で自分が、考えて直したところを、
はい、
もう一回 AI さんに投げてあげるんですか。
それはあの AI さんに投げるときは文章とかに反映して投げ返してますね。
あ、なるほど。自分の直したところはこういうふうに直したよと、
そう、
その文章で言ってあげるわけですね。
文章で細かくちょっと言い方を変えるだの仕様を変えるだのしてあげます。
あ、
でも実際ある程度までいったらもう自分だけで直して自分でデバッグしてます。
まあ、その頃にはあの、はい、書いてもらった ソフトそのものコーディングそのものを自分が理解してるから、はい、直せるよと。
そうです。
その段階に行くわけですよね。
ええ、何回も何回も眺めて動いて、うん、そうするとだいぶ理解できるようになりますんで、その段階では自分で直せます。
なるほど、
はい、
いいですね。
いいですね。
そこまで行くと、
はい、
で、あ、それでソフトも出来上がりました、
はい、
それで終わりですかね。
一応動作させてみてですね、
はい、
やっぱ今度ハードウェアの不安定だったところ要素ってのはいっぱいあるんですね。
不安定さと、あと精度の問題もあるんですかね、
はい、ありますね。ただ、まあ、精度は今回、うん、特に気にしなかったので、 まずあの不安定さの取り除きなんですけど、あの I2C ですね、 I2C の回路がですねちょっと不安定なようで、センサーからのデータを読み取らなかったんですね。
まあ、基本的に I2C でそういうもんですからね、
はいはい、でその回路にプルアップを追加したりとか、そういうところはちょっと勉強しながらやりました。
なるほど、はい、それは I2C の使い方ということですね。
そう、そうですね。そこまでは AI さん教えてくれないので、
はいはい、
なぜ不安定で読み取れないのかはいろいろ調べて、あ、こういうことが足りなかったんだなっていうことが分かって、今度このプルアップテイクを追加してあります。だからこの IC だとどこが来たで3軸の XYZ になってるのかがよく分かんなかったので、いろいろ向けて
そういうこと
探りを入れてます。
XYZ の組み合わせで
XYZ で実際のサンプルプログラムを走らせて、
はい、
この IC のこっちの方向が X でこっちが Y でこっちが Z なんだっていうことをちゃんと掴んで、でそれを考えながらやってますけど、それも AI さんは教えてくれないので自分で探ってます。
あ、教えてくれないんだそれは。
はい、それは教えてくれないです。そんなの分かってんだろうってことなんでしょうけど。
まあ一応データシートには書かれてると、
ね、書かれてはいるんですけど ね。ただ、うん、ただ実際に実装した時基盤の方向とあるんで、ちょっと XYZ がややこしくなってます。
そうなんですよね、意外と、
ね、であとはあの最初にキャリブレーションするときに北に正確に向けたいんですけど、これがまだうまくいってなくてですね、これがちょっとどうやってやるかがこれからの課題ですね、
うん
うん、
あとはその辺の追い込みが残ってると。
そうですね、追い込みのところはやっぱり AI さんだけじゃなくて、そこにはちょっと頼れない部分があります、うん、
でディレクターとしてはまだ不満足だと。
はい。ただこれをやるのが面白いわけで、
うん、なるほどね。はい、
はい、ただその一生懸命勉強しなきゃいけないっていうところは AI さんにおんぶり抱っこでうまくいったなっていう感じ
です。それだけでも非常に省エネですよね。
はい、
うん、
あの40年間のブランクをパンと埋めてくれることができましたね。
ああ、で昔に戻ったと。
昔一生懸命作ってた頃に戻って楽しいではおります。
なるほど、いいですね。
はい、
なかなかね、今回、急軸センサーを使ってるっていうのは、一番なんか面倒なセンサーを選ばれたというかね、
はいはい、
どうしても目的がそれでしょうがないんでしょうけど、
ええ、
普通に温度とか湿度とかだったらもっと簡単なんでしょうけど、
そうなんですよね。
すごく難しいものを選ばれたなって感じだと思いますけどね。
地磁気センサーが欲しかったら、急軸センサーしかなかったんですよね。
ああ、そうね。
なんかいろいろね、まだ勉強足りなくて、どこをどう使っていいかもまだよく分かってなかったりところあるんですけど、そんな感じでできますんでね。いや、
この山越えれば次何でも作れる。
で、この設備のですね、装置のですね、
はい、
今後の展開って。
今後の展開は、とりあえず、モーターをもう少しいいものにするかな、ぐらいですね。あと、うん、やっぱりアンテナから送信すると RFI がもろに被ることになるので、センサー類の正常な動作が保証できなくなりますから、今度センサーを使わないで、ボリュームで一時情報をフィードバックするような方法に変えていかなくちゃいけないのかなとか思ってます。
ああ、なるほどね。はい。はい、
まあ、そんなものが出来上がったんで。であと、やっぱり40年くらい経って、一つ大きな進歩を感じたのは、ブレッドボードの採用ですね。今更何言ってんだって言われちゃいますけど。
ブレッドボード？
はい。ブレッドボードがその昔一生懸命工作したところではなくてですね、ハンダ付け必須だったんですけど、
はい。はい、
今ブレッドボード使えば簡単に配線できますから。
配線用のやつ、秋月あたりで売ってますよね。
はいはい。
うちもいっぱい置いてありますけど。
はい。
刺すだけですよね。
刺すだけになりましたんで、ずっと楽になりましたね。
あれは便利ですよね。
はい。
実験回路作るときには。
はい。
はい。
もうこの、40年経ってマイコン環境を いじってみるとこんな進化があったんだなっていうのが改めてわかります。
まあ、いろんな感動も含めて、
はい、
できたわけですね。
はい、はい、Arduino が出てきたっていうか、あれだと昔はね、ピックとか使ってましたけど、
はい、
ピックの場合って書き込むのにピックライターとか
ありましたね
使ってましたけど、 Arduino だと USB だけでできるっていうのが一番楽ですよね。
はい、USB 楽ですね。 USB つないであれば電源もいくし、そこにデバッグ用のデータを出すこともできるし、非常に簡単です。すごく楽になりました。
そうですよね。
はい。
もうプログラムだけだったら、IO がなければ、パソコンとそのマイコンと USB でつないで、
はい、
簡単なデバッグまでできるという感じですよね。
面白そうです。
はい。
応用範囲が広そうです。
ぜひ。はい、ぜひ皆さんも、プログラミングに困ったら AI さんが教えてくれますので、ぜひ挑戦してみたらいかがかなと。
ね、AI にも挑戦したいですね、
その辺とかね。AI にも挑戦したい。
そうですね。うん。
いろいろ、AI もハードル高くないので、こういう利用の仕方もあるんだなっていうのはよくわかりました。
勉強になりました、今日は。
はい。はい、私も勉強しました、いっぱい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオ。
では今日はね、お便りお送りしたいと思います。 7K1AEU さんからいただきました。
ありがとうございます。
日本語ヘルソフト公開開始しましたということでいただきました。北海道ハムフェアの時に会場でお話ししていた漢字を送信できるヘルシュライバー、
は
い、これのソフトがようやく公開できる状態になりましたと、いうことだそうでございます。URL をいただいてるんですけれどもね、この中に Windows の実行ファイル、はい、Python ソースを公開してますので、お手すきの時に見ていただければということです。
はい、ヘルシュライバーはデジタルで紹介しましたけど、
紹介しましたね。
はい、はい、あんまりにアナログすぎるデジタルっていうことで私は気に入ったんですけど
、はい、
まあ、要するに色の濃淡を送って、まあ、それで その文字を表現するっていうことですよね。なんかだから細長、超細長ファックスみたいな感じだと
思う、ね。ああ、はいはいはい。
で、あれは、まあ、アルファベットで、なんだ、FL 字とかだとアルファベット限定ですけど、まあ、原理上どんな文字でもいけるはずなので、まあ、それをお作りになったっていうことですかね。うん、まあ、ちょっとさすがに細かすぎる漢字とかはちょっと限界が、解像度の関係であると思うんですけどね。うん、ビャンビャン面とか送れないと思うんですけど、
あそこまで画数が多いと
そこはねちょっと潰れちゃうと思うんですけどね。でも多分ひらがな、カタカナ、ある程度の漢字ぐらいはいけんじゃないかなっていうことで、多分それを実現されたっていうことじゃないですかね。
はい、
そうですね。で、北海道ハムフェアの時にお声掛けいただいて、こんなの作っておられるよって話を聞いて、できたら教えてくださいねっ つってご挨拶したんですよね、
はい、
で今回完成したということでご連絡いただいたと、うん、こういうことだと思います。
ありました。じゃあリンクはあのホームページの方に貼っておきます。
そうですね、はい、そうしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
ついにソフトウェアに入ってきましたね。
ついにね、
AI 付きということで、
今まで避けてたのに。
避けてたっていうか、まあ、あんまりやってなかったから、
まあ、言葉で説明すると難しいですからね、ソフトウェアっていうのはね。
そうなんですよね、
うん、
最近これである程度で非常に楽になったんで、
うん、
我々でも扱えるようになってきたという感じではあるんですよね。
昔かじった人ならそんなに苦労せずに入れると思います。
まあ、C コンパイラーが無料なんでね、
はいはい、
ぜひあのインストールしてみたらいいんじゃないですかね。
ええ、あの Arduino そのものもだいぶ値段安くなりましたんで、あのラズベリーパイよりもいいかもしれないです。
ラズパイがねやっぱり最低でも1万円ぐらいでかかるんじゃないですか。
ええ、
あちょっとレベルの高いことしようとすると、
うん、
それに比べると5分の1ぐらいの値段ですよね。
はい、
よりあのエンベッドタイプというかですね、
はいはい、
に近づいているのがアルディーノ、
はい、
まあ、消費電流も少ないですし、ね、
はい、で PC に近づいたのがラズパイって、うん、こんな感じですかね。
そんな感じになってますね今ね、うん、だから値段も安いのでいろいろ挑戦できそうですので ね、
そうですね、は
い、だから今回のねあの衛星通備だけじゃなくてちょっとしたなんか工作したいときにアルディーノを使えばいろんなことができるということですよね。
できそうですね。ぜひ試してみていただけるといいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ハムアットマークハムズラディオ .net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますのでこちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JS2AZ 森林と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH 優と
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。